律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読むのか。ルカ福音書だけが伝えている良いサマリア人の例え話が今日の礼拝に与えられました。この例え話のきっかけになったのは、律法の専門家からの永遠の命を受け継ぐことができる、受け継ぐことができるのでしょうか、どうすれば永遠の命を受け継ぐことができるのでしょうかという、質問です。どうしたら、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるのか、この形式のですね、問答というか質問はですね、悲しみながらイエス様の御前を立ち去った金持ちの青年、あれに、代表されているように、何をしたらいいのか、割と多く聖書の中には伝えられておりますけれども、ただこの良いサマリア人の例え話、これはルカにしか含まれていない、ルカ福音書だけが伝えている。そして自分自身も改めて、あ、そうか、そう考えていたなと思ったのはですね、例え話集、イエス様のお言葉集の中の一つの例えだ。例えば迷子の羊、放蕩息子、ああいう独立したイエス様の言葉が、教えが、集められている、その中の一つだ。どっかで私も勘違いを起こしていた。あ、でもこれは改めて永遠の命を受け継ぐことができるこの、問答の方に近いんだ。軌道修正されました。でも問答形式似ているようでありますけれど、イエス様の答えは、持っているものを全部売り払っちゃいなさいという、応答の行為を求めておられるのではなく、最初に申し上げた通り、律法には何と書いてあるのか、あなたはそれをどう読んでいるのか、これがイエス様の私たちに投げかけている、また私たちにここに集中するようにおっしゃっている言葉でありましょう。律法には何と書いてあるか、あなたは律法をどう読むか、質問してきた人は、律法の専門家であります。そういう人に、律法の本質を問う、教えようとするのは、ある意味釈迦に説法だと、私たちはどっかで考えてしまいます。でも実際にはどっかでそうやって考えている私たち、また、律法の専門家として律法をユダヤ人たち教えているその人々こそ、イエス様から見れば、目の不自由な人が目の不自由な人を道案内できるか、できないでしょう。そう言われている、立場である、立場っていうか存在である。イエス様がご覧になっておられるのは、正しい答えをした、またそれを覚えようとする専門家、知識の、宝庫になれということではなく、29節にある、自分を正当化する、この行動の原理の、自分を正当化するために 律法を守りきれない、そういう、私たちにこの良いサマリア人、この例え話をしてくださったわけであります。その意味をご一緒に聞きたいと思います。良いサマリア人、今、指揮者が読んでくれたように何人かの登場人物が出てきます。紙芝居があれば、それですぐ数えられるんですけども、まずある人、それから強盗、祭司、レビ人、サマリア人です。ある人が、エルサレム、ね、エルサレム覚えておいてね。イエス様の十字架が行われる場所、それからエルっていうのは、ユダヤ教で、ユダヤの言葉で全部神様のことをエルって言います。でサレムはシャロー、エルサレムは神様の平和っていう、あるミッションスクールの試験問題でエルサレムの意味を書きなさいって問題があったそうであります。みんな大体神様の平和とか神の平和っていう答えを書いてみんな丸をもらったんですけども、何人かが珍回答したそうで、神様のお墓って書いたそうです。一生懸命悩んで三角にしたって言ってました。キリストが死ぬことにおいてそこに平和がもたらされたんであれば神様のお墓もありかな、まあ、そういう感じで、三角にしたそうでありますけれども、基本はエルのシャローム、神様の平和、ここから、エリコっていう町に出かけます。エリコの有名人はザーカイ、イチジクの木の上に登ってイエス様を一目見ようとしたザーカイが住んでいる町に、出かけようとした。そこで、強盗に、山賊に襲われてしまった。そしてお金を奪われただけではなくて命も奪われそうになった。半殺し状態。お金だけじゃなく、着ている洋服だけじゃなくて、命も奪われそうになった。でも、半殺しですから、まだどうにか瀕死で生きている。それほど、ボコボコに痛めつけられてしまった。そういう瀕死状態の人が通っているところに3人の人が通りかかります。祭司とレビ人とサマリア人です。でも祭司とレビ人は目の前に本当にもう度肝を抜くほどびっくりするような状態の人が倒れていても道の反対側を通って行ってしまった。今で言えば例えば交通事故を起こしてひき逃げ犯、当て逃げしたまま逃げて解放したり、何か、手当てをする、そういう、義務を怠った状態であります。ただ祭司レビ、レビ人も祭司を出す、家柄でありますから、ほぼほぼこの、2つは同じ立場、まあ、務めを持っている。そして、同じように振る舞う、その振る舞いの基本が立法と呼ばれているルールであります。そして祭司にだけ 特別に与えられている、特に気をつけて、神様に仕えるんだから十分気をつけてという意味で、汚れの律法というものがありました。死体に触れれば汚れになるので、もし触れたとしたら一週間は、いわば、コロナ禍でありましたけれども、隔離状態にならなければならない。祭司たちは自分の家族、一親等か二親等、この範囲の家族以外は、たとえいとこだろうと、おじさんだろうと、なきがらには触れてはいけない。神様の御前で仕える人だからであります。こういう特別な律法がありました。だからこのサマリア人の例え話を聞いていた、一緒に聞いていたユダヤ人たちならば、祭司やレビ人は律法の文言通りに行動した、何ら違和感を覚えないわけであります。祭司、またそれに準ずるレビ人なら避けて当たり前だろう。どんなに心がその人を心配していたとしても、思いが あの人大丈夫かな思っていても避ける、そうルールで決められているから、彼らは避けていくわけであります。むしろ助けようとしてその人に駆け寄り、解放したり何かした方が律法違反、罪となってしまう。真面目に守っているからこそ、彼らは動かないという動きをしたわけであります。律法を中心にして生きるユダヤ人の正しい信仰というか立ち位置、信仰の姿勢をここから、読み取ることができるわけであります。これに準ずる祭司レビ人は、律法の違反者ではないわけであります。ただこの律法の立ち位置に立った行動をした祭司レビとは違って、サマリア人は丁寧に瀕死状態の人に半殺しの状態になっている人を解放します。その人に近寄り傷の手当てをし、自分のロバに乗せて安全な場所、宿屋に連れて行き、そして必要な経費を全部この人が払ってくれました。今も自動車社会でありますから、自分の車に乗せる。自分は、ドライバーとしてそこにいて、空いてる席に乗せる、そういう感覚がありますけども、自分のロバに乗せるっていうことは、この人は自分が降りてそこに人を、乗せてですね、自分を歩いたわけであります。ロバに乗るっていうことはおそらく、足腰の疲れとかを軽減するためのそういう、ものだったと思いますけれども、それを譲って自分はロバの手綱を持って歩いていく、 また怪我人を乗せているわけでありますから、バランスとかいろんなことに気をつけながら、でもなるべく早く安全に宿屋に行こうとしたんだろうと思います。自分は歩く、苦労してでもその人を安全な場所に迎え、送り出す。このサマリア人の行動、聞いていた人にとっては何だろう、とてもある意味不思議に映ったかもしれない。この人は誰だろう。そしてこの人が自分たちとは仲の悪いサマリア人だ。それを聞いた時の驚きは大きかったと思います。衝撃は大きかったと思います。まあ、どうしてサマリア人と分かったかは分かりませんけれども、怪我人を近寄って手を取ってほしい。そして自分は歩いてでもその人を安全な場所に連れて行って、必要な経費は全部身銭を切る。ここまでするこの人は何者だろうか。ここまでするこの人の行動原理は、立法でありながら立法を超えている。聞いていた人たちはみんなそんなふうに衝撃を受けたと思います。聖書はこの彼の行動を、その人を見て哀れに思う愛から始まっている、そう伝えています。その人を見て哀れに思う愛から始まっている。まさしくこの哀れに思う愛、これがイエス様が専門家に尋ねた律法をどう読んでいるのか、あなたはそれをどう解釈しているのか、この律法の本質であります。またみんながびっくりしたこのサマリア人の行動、素直に思い出すのは放蕩息子を迎え入れた時のあのお父さんの姿であります。先に財産の分け前をもらって、それを使い果たして、ある意味人生のどん底、そこに陥ってようやくごめんなさい、自分が今まで何をしていたのか、それに気づいてごめんなさいを言えるようになって戻ってきた。その戻ってきた子供を遠くから見て、あいつだ、分かって駆け寄って抱きしめた、あの父親と同じパターンであります。その人を見て哀れに思う愛から始まる。良いサマリア人、またサマリア人というのは、その前に 9章でも、サマリア人から歓迎されないっていう込み出しがついた箇所を、読みました。サマリア人とユダヤ人っていうのは長い時間対立をしていた、仲たがいをしていた、まあ仲たがい、赤ちゃんが何か泣き始めて、でも時間が経つにつれて最初何で泣いたかその理由が、分からなくなってしまいながら泣いている赤ちゃん、子供っていうのは多くいます。同じように仲たがいをして、その最初の理由が分からず、もう忘れ去られて、ただ仲が悪いという、 あいつと付き合っちゃいけないよ、それだけがどんどんどんどん残っていく。仲直りというか、仲を取り戻すチャンスを逸してしまって、ただあの人とは付き合っちゃいけない、ユダヤ人とは付き合っちゃいけない。その対立だけが長いこと続いていた。そしてもう一つ、良いサマリア人。話し言葉と書き言葉の違いがありますけれども、良いサマリア人の良い、大体私たちのイメージでは、関係良好の良の字、良い心の良心の良、あれをもって良いサマリア人の例え話として頭の中にインプットしている場合が多い。まあ書き言葉と話し言葉の違いでありますけれども、あの良好の良の方を使っていくとですね、最初に戻らなければ、自分はこのサマリア人のようにならなければならないんだ。そういう重荷というか、苦労を自分で背負い込んでしまう。善悪の善の方の良い、この言葉が当てはまるのはたったお一人、天の父だけであります。私たちはそれを真似して良心の良、良い方の人になろうとして自分自身を捧げていくことはできますけれども、決して善悪の善、この良き方、哀れに思う愛を行動に移すことはできない。それはなぜか、私たちがサマリア人ではない、良いサマリア人ではなくて、ここにいる出てきた立法の専門家であり、祭司であり、レビ人であり、そして半殺し状態にある人だからであります。私たちは自分自身が神様の前で命の危険、救いの命の危険に常にさらされている、そしてそれに馴染んでしまって半殺しに遭っている、それに馴染んでしまって生きている、ある意味、生きていますけれども生かされていない、そういうこの怪我をした旅人だ。このことを忘れてしまっている、忘れてしまってルールを、その字面を、言葉だけを一生懸命 覚えて頑張ろうとする。イエス・キリストが問うたのは、あなたの隣人とは誰ですか？あなたの良いサマリア人、哀れに思って愛を与えてくだす、与えてくれる隣人は誰ですか？これが十字架のキリストによってあがなわれている私たちクリスチャンへ、罪許された者たちへの問いであります。実会の中にも律法にも、あなたの隣人を愛しなさい、あなたが一生懸命隣人になりなさい、その教えは至るところであります。今回ずっと実会を頭の中でぐるぐるぐるぐる思い巡らしています。実会の10個のワードの中には入っていませんけれども、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える、こうおっしゃってくださった、あなたの隣人は誰ですか？私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える、この約束のために、この契約のために、この隣人のために、命をもって十字架の上で殺され、三日目に復活されたキリスト。このお方が、まず私たちの隣人であり、そして私たちは、このことが見えていない限り、常に罪によって半殺しの状態にあっている、魂の命の危険にあっている、十字架のあがないがなければ私たちは半殺し、永遠の命を与えられていることさえも忘れてしまっている半殺し、この罪の中でしか生きていないものであります。私たちを神の国で生きる、これを受け継ぐ、命を与えるために主がまず十字架の上で命を落としてくださった、そのお方が私たちに聞きます。あなたの隣人は誰か、隣人を求め続け、隣人によって半殺し状態から命に生かされるものとされた、そのことを生きる 時間の中に、毎日の中に、そして誰かの隣人のためになるために出かけるのではなく、この隣人と共に、隣人によって生かされている、この喜びを生きる歩みへと出かけたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは悪いことをしてはいけない、そう思って自分自身を閉じ込めるものであります。その閉じこもった中にあなた様は来てくださり、私たちを光り輝く命の世界へ連れ出してくださいました。十字架がそのはしごとして、道としてつながれております。どうぞこの世の力ではなく、神の国の力によって、神様の力が私の隣人であり、私を救い出してくださる、この喜びの中で、この驚きの中で、私たちこれからも生き続けることができるようにお守りください。良い隣人になろうとする私たちではなく、良い隣人を求める、受け入れる、悔い改める歩みを続けていくことができますよ。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。